この時間は第三倉庫と未来へピピピ小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。このマダラジは名前はまだまだない会議、略してマダ会のラジオ版です。小樽でもあんな夢こんな夢を叶えたいというマダ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組です。では、今日のゲストとりあえず3名が到着いたしました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。では自己紹介でいいでしょうか。
はい、まずじゃあ自分で、はい、小樽商科大学商学部商学科2年の加藤かなむです。
はい、実はかなむくんは2回前のマダラジかな。
そうですね、
出ていただきましたよね。はい、はい、よろしくお願いします。では
じゃあ僕行きますか。
はい、
小樽商科大学商学部商学科2年の藤田トムと言います。
はい、トムくん。
はい、
はい、なんかトムってどういう字なんですか。
あ、フラノのフに夢って書いて、
うん、素敵な名前だね。あれ、かなむくんのムは夢。
夢ですね。
夢がいっぱいですね。
ちょっと真似されちゃって
違いますね。
いやでも今日は後でね話しますけど、スタートアップのねお話もするわけですから、ちょっと夢いっぱいのみんなが集まってるという感じでいいですね。
ありがとうございます。
はい、そして今のところ唯一の女性、お名前は。
小樽商科大学商学部1年の佐藤遥香です。
はい、遥香さん1年生なんですね。
1年生
です。はい、みんなじゃあ商学部。
あ、そうですね、小樽商大って商学部だけなんで、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、そうなんですね。はい、じゃあ2年生の男子2人と1年生の女子1人ってことですが、実は今向かっている2人がいる。
はい、
ちょっと迷っている。
迷っている。
はい、しかも結構山道をさまよっている
そうです、
ね、みたいな感じですけれども、なんかね FM 小樽ってね、こうナビをつけると、ナビでこう探すと変な道を示すのよ。
いや、以前来た時めっちゃ困りましたね。
あ、そうだったっけ。車でもものすごい急坂を登らされたりとか、こんなとこ一回止まったらどうすんのみたいな道を越させられたりする中で、今2人は歩いて山道をさまよっていると。
は
い、
そうです。
まあ、到着したら皆さんじゃあ拍手で迎えましょうね。
そうです。
はい、というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今日の3人も含めまして、今日来ていただく皆さんは5月21日のマダ会登壇者の皆さんということでいいのかしら。
まあ、登壇者というか、うん、本当は登壇したのは右田さん、右さんが登壇してくれたんですけど、で、うんうん、右さんがスタートアップウィークエンド小樽やるよっていうのを告知して、うん、でそこの参加者っていう、うん、で自分はオーガナイザーっていう感じですね。
そっか、じゃあ、マダ会に登壇したというよりはスタートアップウィークエンドに出た。
そうです、
皆さんということですね。
はい、
わかりました、失礼いたしました。では、まずは、皆さんどういう話で、あれだね、スタートアップっていうことを知らない方もいらっしゃるから、スタートアップってどういうことなのかちょっと簡単に説明しますと、要はこう、まあ、新興企業っていうとね感じだと難しいかもしれないですけれども、今までになかった価値観とかやり方とかでこうビジネスを一気にこう大きくしていこうみたいな感じなんですけれども、もうアイデアが一番みたいな感じだよね。お金とか資本とかは後からついてくるから、うん、まずはアイデアで盛り上がっていこうみたいなのがスタートアップってことでよろしいでしょうか。
そうです。
はい、というわけでじゃあそういう皆さんはそれぞれのアイデアを持ってスタートアップウィークエンドに参加してたということですね。はい、ではまずはじゃあかなむくんから、
はい、
どんなお話をしてきたのか教えてもらってよろしいですか。
そうですね、うん、まあ、自分たち、まあ、自分とはるか同じチームだったんですけど、
はいはい、
まあ、そこで最初逆タイミング逆タイミング、まあ、自分ははるかのアイデアに惹かれてジョインしたっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、そう逆タイミングっていうなんか、企業側からバイトしてない、そのバイトしてない人がバイトをしない理由は、うん、なんていうの、自分のことを分かってないとか、なんか面倒くさいとか、うん、いろんな理由あるけど、なんかその結構受動的になってしまってるみたいなところで、うんうん、企業からオファーが来てくれたら、うん、結構それを通していろいろバイト参加したいとかなるんじゃないかっていうので、 合ってる、はい、
じゃあちょっと私カナム君はほら前にマダカイに出てマダラジに出てくれた時のお話なのかなと思うけど全然違ったのね。
全然違うやつ。
じゃあはるかさんにちょっとお聞きしようか。
はい、
逆タイミーいわゆるあのねタイミーって皆さんよく知ってるスポットワークですけれども、はい、それの逆版ってことね。
逆版ですね。
それはどういう経緯でこうご自分が考えついたというか思いついたの。
私が入学してから結構私は早めにバイト見つけたんですけど、うんうん、周りでバイトやりたいって言ってるけど、うん、実際にバイトはしてない子がいっぱいいるなと思って、うんうん、その子たちターゲットにしたらいいかなと思って逆タイミングにしました。
素晴らしいね。うち飲食店やってるんですけどタイミーさん使うことあるんですよ。だけどそれでも足りなかったりするんです。本当はだから若い人にももっと働いてもらいたいと思うんだけどやっぱりなんか片方だけのねアプローチだとなんか何か届いてないのかな、 なんか怖いのかなとか分かってもらえてないのかなっていうのもあるんですけれども、じゃあ逆タイミングをすることでまず学生さんの方から自分を PR するってことね。
そうですね、うん、自分のちっちゃい強みでもいいので強みとかを書いてって、うん、それを見た企業側が学生にオファーする形です。
それすごいいいかもしれない。なぜならやっぱりこっち側店側もどんな人来るか分かんないって怖いじゃない、うん、まあどっちもどっちなんだよね。働く側もどんな店なのか怖いしこっち側も怖いのでとてもいい案ですね。でそれを どうすることに しようとしてるのこれから。
それがですね、うん、いろいろ考えてヒアリングとか行った結果、うん、
結果
課題がかなり出てきて
そうなんだ。例えばどんな課題が出てきたの。
例えば、うん、その学生その働かない学生たちにヒアリングを行ったんですけど、うんうんうん、その学生が働かないその学生が働くのにおいて大事にしてるのが、うん、お給料よりも、うん、自己成長のためのスキルを得たいとか、うん、コミュニケーションのつながりを作りたいとかいう方が大きくて、うん、それでなんかもともと自分たちが仮説として立ててた学生がバイトをしない理由と全然違って、うん、
そう、
はい、
そこから根っこのとこから違ったんだ。
そうなんです。それに合わせてどんどん形変えてった結果ちょっとビジネスとして成り立つの難しいなと。
あら残念、
はい、
そうなんだ、
はい、
それはじゃあ何スタートアップウィークエンドの時ってなんかいろんな人からのアドバイスもらったりしていくわけでしょ、はい、その中で結果的に気づいてしまったんだ。
そうですね。
あらららら。カナム君どうでしたか。乗ったはいいけど。
いやまあ自分はおもろい案だと思ったんですけど、うん、まあ、結構需要とか調査してみたら、うん、そのバイトしない人の理由は、うん、なんかお金がないじゃなくてもうお金はその仕送りとかでもう十分あるから、うん、やる必要がないバイトをやる必要がないっていうことに気づいて、うん、あじゃあそこまで需要ないかもなってなっちゃって、うん、で結局そのアイデア捨てたんですね。
あらまあ。
でいろいろあって大ジャンプして、うん、はるかの新しいアイデアに変わったんです。
また今度大ジャンプしてまた違うアイデアに変わったのね、はい、じゃあはるかさん教えてください、
はい、それが3日目の朝の5時にやっと決まった
あれスタートアップって 3日間だよね。それなのに3日目の朝の5時にまとまったの、
はい、まとまりました。
どんな案だったの。
それがその ドパ書きってご存知ですか。
ドパ書き知らない。
ドーパミン中毒のガキの略なんですけど、
うんうん、
その今スマホでショートの動画とかをなんか見すぎてて、うん、刺激に慣れすぎて、うん、なんかなんとなくスマホいじっちゃうとか、うん、意味もなく動画を見続けちゃうっていう若者を中心に増えてるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
うちの娘だなきっとな、
うん、そうかもです、うん、それでその人たちは刺激を求めてるけど、うん、その刺激を求める先をスマホの中で収めないでスマホの外の世界に出してもっとアクティブに、うん、でもっと良ければ社会課題の解決とか、うん、 自己成長につなげられたらいいなっていうのを最初に言って、
うん、
そこからいろいろ動いて
動いて
とドッパアウトっていう、うん、まずあのドッパ書きの修正を利用したスマホ制限アプリ
を
考えました、
うん、スマホ制限アプリ、
はい、
えそれどういうことなの。
なんか従来のスマホ制限アプリだと、うん、ドッパ書きは自分で解除して意味がないので、うんうんうん、その1日の間にランダムで1回通知が鳴って、
はあ、
その3分後にスマホの使用をやめないと、
うん、
でそれを破っちゃってスマホを開いたらその開いた瞬間のなんか下から見たブス顔みたいなのを写真に撮られて、うんうん、あの友達に公開されちゃうっていう
恐ろしいね、
はい、
下から見た顔って恐ろしいもんね。
恐ろしいです。
それがもう自動的になんかばらまかれるじゃないけど友達のとこ行っちゃったりするんだ。
そうです。なんかその例えば1時間スマホ見ちゃダメだよって出て、
うん、
それを破っちゃって見たらその開いた瞬間のこの顔が
ぐわーバッて恐ろよ。えそれは何 はるかさんが思いついたの。
いやドッパ楽器を使いたいは私が言ったんですけど、
うん、
そのアプリは誰が言ったんですか。
かなむくん。
俺かな。
お
かなむさんですか、
ね、それがめっちゃはるかにヒアリングというか、うん、深掘りをしまくって、
うんうんうん、
これならどうみたいな感じになったら、うん、めっちゃいいですみたいな。
あーそうなんだ。
それで進めようっていう感じで、うん、
やっとなんか2名が
今獣道
をぐったりした2名が到着したかな、
はい。
お疲れ様です。あまだ入ってきてはいない。どうぞどうぞ。なんかちょっと疲れてるから少し休ませようか休ませましょう、はい、まずねちょっと少し落ち着いていただきましょうね。はい、そうなんだそうなんだ。じゃあかなむくんがそういうところを思いついて、
まあそうですね、ヒアリングしまくってって感じで、で思いついて、でこれ本当に需要あるのかなみたいなのを、うん、で誰に売るのっていうところで、その実際に10代20代でスマホ困ってる人、うん、あのスマホいじりすぎで困ってるみたいな人がいて、
うんうんうん、
でそれちゃんといるのかっていうのと、その人たちに対してこういうアプリやったらどうみたいな感じで提案して、
うん、
で、あ結構なんか本当にやめたい人にとってはそのブス顔を晒すくらいの罰がないとやらないんだみたいなことが分かって、うん、でもう本当にやめたい人向けのサービス作ろうみたいな感じで作ったというか、まあ、アイデアを固めたっていう。
固めた、
はい、
でもそれ本当重要あるかもね。
あると思います、
ね、すごいわ。えちなみにトム君はどうなの、はい、スマホやめられない人なの。
いやそうなんですよ。これ僕もなんか言われてみたら、あ俺そっち側だった
ドパガキガキじゃないね、まだね。
ドパ20
ドパ大学生ね。
ドパ大学生。
いやじゃあ、まあ、本当はどこかやめたい、
はい、
でその時間を無駄、まあ、無駄な時間を別のことに本当は使えたらいいけど、やっぱついつい見ちゃう、う
ん、そうなんです。
見続けちゃう、はい、やっぱり若い人もそうなんだね。
そうなんです。
やめたいことはやめたいという人もいるんだね。
そう
やめたいです。
俺もやめたいです。
みんなやめたいんだ。え、かなむくんは。
やめたいです。
みんなやめたいんだ。
かなむひどいから。
いや俺本当にちょっと朝からちょっとポケモンやっちゃったり
もう話せないスマホが。
いやもう朝うわ起きるか、うわこれおもろ、うわうわってなっていつの間にか30分40分うわ準備しないと
だよね。そっか。じゃあそれを本当に止めさせるというのはなんかすごい社会的にもいいアプリかもね、
うん、まず実現できたら本当に革命起こる。
革命起こるかもね、うん、
はい、
世界レベルで広がるよね、
はい、
え、そういうのってないのかな実際。 なさそうなの。
ないんですか2人とも。
私はスマホやめるためにいろんな制限アプリとか対策頑張ったんですけど、うん、全部私に効かなくて
、え、例えばどんな制限がかかったの制限アプリは。
例えば、うん、なんかその何時に 9時になったらスマホ全部アプリ使えなくなるみたいなあるんですけど、うんうんうん、なんか解除ボタンがあるんですよ、うん、
あそっかそっか
で長押しするんですけどその間に、うん、なんかその時間は無駄じゃないですかみたいな偉人の名言が来るんですけど、うんうん、最初は心に来てたんですけど、うん、今は今日はこの人かぐらいで、うんうん、解除しちゃって、
うんう
ん、はい
もうあんまり意味がない、
はい、そう解除できちゃうんで
解除できちゃったら意味ないよね、
はい、
いやでもそれに比べるとさっきの写真はね、うん、男子もやっぱり嫌なものなのブス顔がさらされるというか友達に言っちゃうのはなんか男の人だと勝手にごめんなさいね男の人だとそこまで女の人がすごく嫌なのは分かるんだけど、うん、男の人だとそこまで嫌じゃないのかなと思うんだけど嫌だ、
はい自分的にはそれ自体は大丈夫なんですけど、うん、ここがミソで自分たちが作ったドップアウト、うん、まず週7日のうち3日間もしスマホをいじってしまったら、うん、そのブス顔が友達の友達にまで拡散される
見知らぬ人までってこと？
はいでプラス週5日ミスってしまったら LINE と共有されて
うわ
どっかランダムのグループ LINE にさらされるこれは誰でも嫌でしょっていう
怖恐怖しかないねいや
そうですよ
いや
怖い
いろいろ考えますねもうトム君が一言怖いっていうね
どうしますマダカイのグループ LINE に
本当だよね私のところとかにも急に来ることがあるってことでしょ、
う
ん怖い怖い怖いそうですかじゃあこれ今は、まあ、そういうアイデアを出したでこれを実現化一応したいということで思ってらっしゃるんでしょ
はい
で どうしていくのこれからなんか出資者を募るの
いや今はまずそのアイデア的には固まってるんですけど、うん、そのどうお金を収入を得るかとか、
うんうんうん、
細かい部分がまだあやふやなので、うんうん、そこを今チームで話し合って、
うん、
少しずつ動いています
そうですか分かりましたって言ってる間に代わり番号に入ろうと思ってたお二人がちゃんとマイクを用意されて入ってきていただきました、お疲れ様でございます
お疲れ様です
多分お疲れモードかと思うんですけれどもお名前だけでもまずはお聞かせいただければと思うんですが
あゆいさんから
もう、
はい、小樽商科大学商学部社会情報学科3年生の渡辺あゆいと申します
3年生渡辺さんですね
は はい
そしてもうお一方がもうヘッドホンで苦労してますよ今度は、はい、
すみません小樽商科大学、小学科2年の横山メルです
はい2年生のメルさんあれメルさんあそうですねはいわかりましたではお二人まずは迷いに迷ったみたいでお疲れ様でございました
すみません
山道から来たの
そうですねマップの示す道通りに来たら、うんうん、あんな獣道に
とんでもない
てしまって
で結局あの道通りに来てたどり着けたの
いえ途中で町の方に、はい、ご案内いただいた道もそれもダメで、
うん、
結局大通りまで降りてきて、うん、お寺の方から回っていきました
そうですかお疲れ様でございました
すみませんありがとうございます申し訳ございません
最初にも言ったんですけどねナビはね、時々すごい道を指し示すのよいやだから結局あれだよねAI もそうだけどさデジタル恐るべしだねやっぱり街の人に聞くっていう最終的にアナログが勝つというね、うん、ところ、まあまあ、街の人も違った道を言ったのかもしれませんけれども誰かに聞くっていうのが結局一番だっていうことかもしれませんけれどもね、うん、お二人は何をどうこのスタートアップでお話をされてたんですか
私はですね、
はい、
運営のオーガナイザーという形で、はいはい、関わらせていただいていまして、一応チームにもジョインしておりましたが、うんうんうんまあ、オーガナイザーの運営の業務優先ということでそこまで深くは関われていないかなという感じです
わ、
はい、
かりましたもしかしてあれですねじゃあ右田さんから次回リードオーガナイザーをバトンタッチされるのが渡辺さん
はい
おそうでしたかすごいですちょっとそのあたり最後ね意気込みを聞きたいと思いますけれどもじゃあメルさんはメルさんはどんなことをしてたんですか
今回、初めて参加させていただいて、
うん
カナムさんとはるかさんと同じチームで、
うん、はいはい、
なんだろう活動させていただきました。
じゃあ今まで話を聞いていた結局スマホ使いすぎるドパ書きを止めるためのドパなんだっけ
ドップアウトで
ドップアウトをドップアウト
あそうです、う
ん、を開発したらいいんじゃないかっていうチームにいたってことね。
そうです、
はい、やっぱりメルさんもいきなり自分のブス顔がさらされたら嫌だ。
まあ、嫌ですね。
そうだよね。いいっていう人はなかなかいないよね。いやこれじゃあぜひはるかさん、はい、まあ、まだねもしかしたら直すところというか課題もいっぱいあるのかもしれないですけれども世界的な発見というかね、うん、になるかもしれませんから開発頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
ね、これどこかでこれからどう発信していくみたいなのはあるの？この開発過程じゃないけど。
いやー開発過程は特に
ないです。ないの？出来上がったら出来上がりましたっていつか発表できるかもってこと？
それを目指してます。
目指して。いきなりじゃあ開発される日が来るのですね。きっと。
はい。
はい。引き続き頑張っていただければと思います。
はい。
ではトム君だけは別のチームってことね。じゃあ
そうなんです、
ね、はい、トム君は何をしてたの？
あ、そうですね、僕は、うん、僕も今回初参加で参加させていただいて、うんうん、
はい、
僕自己紹介で名前のフラノのフに夢って言ったんですけど、うん、僕フラノ出身なんですよね。
え、フラノ出身だからフラノのフがついたの？
は
い、
あ、そうなんです。
なんと素敵なお父様、はい、お母様。
お母さんとお父さんありがとう、
ね、ありがとうって感じだね。はい、フラノ出身で、はい、
でその僕小樽開催でありながら富良野のことやりたいっていうので、う
ん、なかなか、
はい、で人で初日の時に、うん、ピッチしたら3人ぐらい集まってきてくれて、うんうん、はい、で途中1人さらに追加っていう感じで、
うん、
スタートアップウィークエンド走り抜けたっていう感じ
になってます。スタートアップウィークエンド自体そういう小樽のことじゃなくても別にいいんだ。
いいんですか？
問題ないです。
問題ないのね、はい、小樽の、まあね、学校に通っている若者が考えたアイデアだったらきっといいってことなんだよね。
そうだと思います、
うん、でそれでフラノをどういうふうにっていうアイデアを教えてください。
そうですね、僕はあ、僕フラノ高校までずっと高校までフラノだったんですよね。で小樽商科大学志して受験して合格して、うん、入れたんですけど、うんうん、なんか今思ったらなんか受験はすごいなんとなくやってたなって思って。え、
そんな頭いいのね。
いやいや違う。なんかそのなんとなく入りたいって思ってたけど、
うんうん、
なんかすごいその後大学出た後のこととかをなんか全然考えてなかったし、うん、みたいな。
大学に入るところまでは、うん、まあ考えてたけどその後はふわっとしてるんだ。
はい、
うん、
なんかその目標が大学入学だったっていう、
はいはい、
なんかその後悔がちょっとあって、
うんうん、
結局僕は小樽商科大学大好きだから後悔してないんですけど、うん、なんかそれで一歩間違えちゃったらなんかもったいないなって思って、
うんうんうん、
なんかめっちゃ面白い進路学習を富良野で実現したいなっていう風に思って。
面白い、聞かせて聞かせて。
なんかそのなんか塾ってあるじゃないですか、
うんうん、
でも塾ってなんかここ行きたいですとか、
うん、
こういう大学行きたいですってで入ってそこから勉強スタートすると思うんですけど、
うんうん、
なんかそうじゃなくて、
うん、
なんか将来自分のやりたいことからもう一緒に考える塾みたいな、
すごいいいじゃない、
あったら面白いかなって思って。
すごいいいわそれ。
ありがとうございます。
いや私実はこう今ラジオやってますけど普段はもうキャリアコンサルタントをしてて。
あ、そうなんです。
そうなの、まあ、学生さん高校生には会うことはありますけど、あんまり大学生に会うことってないんですけど、うん、それこそどういうことをやりたくてどういう進路に行った方がいいよっていうようなお話もすることもあるので、めちゃめちゃなんか興味がある分野でございますね一番ね。
本当ですか。
で具体的にどんな風にしたらいいっていうのはアイデア出たの？
そうですね、なんか富良野ってすごい自然豊か で、
うん、
でなんかいろんな産業があるんですよね、うんうん、野菜、めっちゃ農家もいるし、
うん、
なんか川でラフティングみたいなのとかもできる場所あったりとか、
うんうん、
スキーもできるしみたいな、うん、そういろんなのがあるから、
うん、
もうなんかその入塾した人にひたすらそういうのを一回コンテンツも全部体験させる。
素晴らしいやっぱ結局体験なんだよ。
そうなんですよね。
もうねひたすら私なんかとかね思うのは、例えば市役所の職員になったとするじゃない、うん、 みんなが例えばね、もうね、1年ずつでいいから片っ端から全ての部署を回ってほしいの、うん、そしたらいろんな仕事を体験して、まあ、1年じゃ長いかもしれないね、もう2ヶ月でもいいや、2ヶ月ずつでも片っ端からいろんな部署を体験すると分かるじゃん、自分に合うか合わないかとか、好きか嫌いかとか、やっぱ体験が一番だなって思っているのよ、私も。
よかった、賛同してもらって。
いやーもう絶対私もそこに参加してたらトム君のチーム行ってたわ。
ありがとうございます。
行ってましたわ。じゃあそのいろんなその自然体験とかも富良野でとにかくいろいろ体験してもらうのがいいんじゃないかと、うん、入塾したらね、
はい、
でそうするとそこでみんなが何か見えてくるってことね、
うんうん、かなっていう、そういう仮説のもと、
仮説のもと、はい、でどうなりましたその後。
あ、その後ですか、うん、なんかちょっと後半、あ、その滑り出しすごい良くて、
うんうん、
でメンバーの熱量とか僕も熱量すごくて、うんうん、で2日目にもういきなり富良野まで行ったんですよ。
え、小樽から。
はい。
どんぐらいで行って帰ってこれんの。
まあ往復、まあ早くて5時間。
うわーすごいね。遅くて6時間。車でってことね。
そうです、メンバーで運転できる人いて、
じゃあもう行こうっつって行って、はい、って帰ってきた。
行ってもうヒアリングとかのアポも、もう車の中で取りまくって。
すごいね、スタートアップウィークエンドってね、やっぱりね。
でやってすごい動いたんですけど、なんか迷いに迷っちゃって、
うん
なんか最終的にすごい落ち着いてしまったっていうか、 なんかなんで富良野でやる必要あるのかなみたいな、
はいはい、
な終わり方しちゃったっていう。
富良野じゃなくてもいいんじゃないかこれみたいな。あら、
なんかちょっと間違えちゃった。
そうなんだ。でもこの案自体は別にね、それこそ小樽でやろうと、うん、どこでやろうといいわけでしょ。
そうですね、
うん、だけどなんとなくじゃあもう富良野に行って帰ってくる頃には、うん、みんなシュンっていう感じ。
なんか富良野らしさを気がついたらちょっと失ってしまったっていう。
あ、そうでしたか。じゃあそれって最後発表の場とか、はい、まあ、いろんな人からのこう審査のなんか好評コメントみたいなどうだったの。
は
い、
あ、もうこれ なんで富良野でやるんすかみたいな感じで言われて。
一番真髄じゃない、
はい、うん、僕もなんか頑張ってちょっとレスポンス考えてたんですよね、うんうん、言われた時に、
うん、
もうなんかごもっともだな。
納得みたいな。
そうミスっちゃった。
あら、そう、いやすごいいい案だと思ったんだけどね、
う
ん、
そうですね、うん、私なんか、うん、そもそもやっぱり塾っていうビジネスが難しすぎるなとも僕も作ってる時に思ってたし、うんうん、っていう、
はいはい、
だからなんかそこにだから自分がなんか塾やる、あ、自分が塾やるビジョンを正直見えなくて、
うん、
なんか自分のやりたいことをちゃんと載せれなかったなっていう、うん、
あ、そっか、
そういうちょっと後悔。
いや、やっぱりスタートアップウィークエンドって、まあ、3日間じゃない。この中でなかなか、まあ、そのものすごい集中力と熱量でみんなぐわーって作り上げていくんだろうけれど大変だよね。なかなかね、そりゃ3日目の朝5時にまとまったりするよね。そりゃ、で結局じゃあ1日目と2日目何だったんだになるけど、それがなかったら3日目の朝がないわけだもんね、はい、いや濃いわ本当。皆さん今日はね来てくれてるの招待生ばっかり、若い人ばっかりだけど、参加者の中には、まあ、若くない人って失礼だけど普通に大人もいるでしょ。
いますね。
大人の皆さん、みんなとついていけてた？ヘトヘトじゃなかった？
小樽の坂に疲れて
た。小樽の坂に疲れてたんだ。
かなり。
じゃあもう物理的にとか体力的に疲れてたんだ。
そうです。
熱量はあるんだけど、ごめんヘトヘトみたいな。
はい、深夜まで話し合いとか。
ああ、そうだよね。そっか。でも、割合的にはどうなの？どのぐらいこう、まあ、若者と、まあ学生じゃない人の割合ってどのぐらいで、ざっくりで
割合で言うと8割ぐらいは学生だったかなと。
じゃあもう2割ぐらいが大人チームで、
はい、
大人チームはだいたいちょっとヘトヘト。
そうですね。ちょっと若者の熱に。
そうか。いや私もミキタさんに誘われて行きたいなって思っているのだけれども、うん、なかなかその私はついていけるのかしらって。
いやでも参加してみたら、うん、結構 スタートアップウィークエンド小樽って熱いコミュニティで、
いや熱そうだよどう見ても
多分引き込まれて、うわこの3日間めっちゃ頑張りたいって
思う、
させられます、
させられるんだ、
はい、
本当、え学生のみんなもそう思うんだ、
はい、
思います、
うん、そっか、えメルさんどうでした、初めて参加してみて、
あーえなんでしょう、
大変だった、
大変だでしたね、
うん、一番の感想としては大変だった、
まあそうですね
どんなものなのかは聞いてたはいたの、
聞いてはいました、
うん、聞いてたのと行ってみての現実どうだった、
なんでしょう、えなんかもう大変だったなっていう感想がもう結構強くて
どんなとこが一番大変だったの、
なんかなんだろうな、結構睡眠が取れなくて、
はいはいはい、やっぱりその時間的とか体力的に大変だったってことね、
まあそうですね、
うん、そっか、それ以外は大丈夫だったの、
まああと班のみんなのなんかその熱量に、うん、なんか乗ることがいまいちできなかったなって
そうだよね、だっていろんな人いるからさ、最初からもうフルスロットルの人もいれば、ちょっとなんていうの、スタートしてエンジンかかるのに時間かかるタイプの人っているじゃない、当然だけど、
まあそうですね、
そんないきなりこんな言われてもいやーちょっと私引くわみたいな人だって いるんじゃないの、スタートアップウィークの中には、
うーん分かんないですけど、
ね、でもメルさんはどっちかというと割と後者の方というか、
まあそうですね、でも、うん、3日間でやんなきゃいけないので、うんうん、やっぱなんかまあ、なんだろう、まあ、頑張んなきゃなって、
あ真面目だね、
いや
でも行ってみてもう肌身で大変さを感じれたから、それはまずいい体験でしたね、
まあ、そうですね、
話して聞くのとさ体験するのとでは大違いだから、
はい、確かに貴重、本当に貴重な経験だったなって思ってます、
よかったです、まだその言葉が聞いてほっとしましたそっかそっか、いやじゃあ、渡辺さん、
はい、
オーガナイザーというかね、その運営側ということでしたけれども、
はい、
まず今回はじゃあ、渡辺さん自身はスタートアップウィークエンド自体は初めてではない、
そうですね、オーガナイザーって一度3日間投資で参加者を経験しないとなれないので、うんうんうん、実は前回の第1回小樽で初参加だったんです、
うん、そうだったんだ、はい、その時の感想はどうだったの、
その時は、うん、やっぱり自分結構真面目に動きがちというか、うんうん、なかなかスタートアップウィークエンドの特徴である、うん、じゃあ実際外に出て行動してみようとかプロトタイプ作ってみようとか、うんうんうん、そういう発想が今までなくて、机の上での勉強を頑張ってきたタイプだったので、すごく刺激になったなっていうのと、こちらで出たアイディアとかがもしかしたら街とか、うん、今後社会の未来とかを変えていくかもしれないっていう可能性をすごく感じて魅力に思いました。
すごいね、そうなんだ。で今回その運営側として携わってみて、また全然見方が変わったとか、感想的には どうでしたか。
ですね、初めて参加者の方がゼロからアイディアを形に作り上げていくっていう過程を外から見ることができて、うんうんうん、それはすごく新鮮な経験でしたし、うん、なんともやっぱりチームごとに進めていくものなので、うん、外から何かしたい、サポートしたいと思っても、うんうんうん、なかなかできないもどかしさとかもありというような、
そうか、見守るしかないんだ、
はい、そんな感じでした。
そうか、いや本当改めてその日に集まって、そこでこう参加者っていうかがね、ジョインしてこうチームになって、でそこからまた何かいろいろとね、吸ったもんだがあって3日間で着地するってえらい大変だよね、はい、みんなそこは深くうなずくね、うんうんってね、わかりました。じゃあ、まあ、いろんなね、思いがあるとは思うんですけれども、この3日間の経験をこれから、まあ、そのねテーマを広げていくっていう意味でもいいし、そうじゃない自分の別のと活動とか自分の何かに生かしていくでもいいので、なんかこうこれから そのウィークエンド、スタートアップウィークエンドの経験をどう生かしていきたいか、みたいなのを一人一言ずつ聞きたいなと思うんですが、かなむくんどうですか？
そうですね、まあ、自分は結構このイベント大好きで、まあ、他の地域でやるやつも参加するくらいめっちゃ大好きなんですけど、まあ、そうですね、まあ、このイベントの面白さは、まあ、まずその先ほど言ってくださったその初対面とかの人と会ってアイデアを考えるっていうところで、まあ、なんて言うんだろう、その仕事とかでも多分その全然会ったことないみたいなところから初めて何かを作り上げるっていう活動になると思うんですけど、そういった面では結構なんか未来今後に向けてすごい大事な取り組み方とか動き方を学べると思ったし、あとそこでできたコミュニティって結構もう3日間頑張ったから結構熱いんですよ、なんでそういうコミュニティとかを大事にして今後も活動していけたらなって思いますね。
じゃあスタートアップウィークエンド終わった後もなんかやっぱその3日間が濃すぎてなんかすごいもうめちゃめちゃなんで親しいというか、
そうですね、連絡取り合う人とかはいますね、はい、自分は
すごいね、やっぱり濃いね。そうですか。じゃあはるかさんどうでしたか？
はい、私は今回初めて参加して、なんかこんなにファッションを持った熱い同級生とかこんなに将来のビジョンをしっかり考えた同級生がいるんだっていうのと、先輩方はこんなにビジネスの知識を持っているのかっていう、私一人だったら絶対形にできてなかったなっていうので、なんかすごいその刺激と自分に足りないものが明確になったので、今後は自分もビジネスの知識をもっとつけて形にできるようになりたいですし、感性をもっと育てていくためにどんどん外の世界に自分で行きたいなと思いました。
すごいね、もう起業家が生まれますね、本当ね。いや、 やっぱりあの同じ小学部であってもやっぱ人数それなりにいるから知らない方も結構いらっしゃるもの。
そうですね、でも、カナムさん、トムさん、メルスさんはサークルとかで一緒だったんですけど、こんな3日間朝5時までカナムさん、メルスさんとあの腹割って喋ったのは初めてなので。
いや、そうだよね、なかなかそんなないもんね、腹割って喋るってね、世間話とかね、学校のことちょっと話すとかってのはあるけどね、濃い3日間はもう本当このスタートアップウィークエンドでしかできない経験だったかもしれないね、いやでも今は1年生のはるかさんですけど、2年3年になったら自分が、あ、この先輩すごいなと思ったように自分がそういう先輩になっていくんだよ。
はい、頑張ります。
素晴らしいですね。じゃあ大変だったという一言しか聞けなかったメルさん、どうでしたか、これをどう生かしていきたいですか、この大変だった経験を。
まあ、そうですね、なんか私としては、なんかスタートアップウィークエンドって結構コミュニティが出来上がってる部分がもうすでにあるなって思っていて、私なんかちょっとコミュ障でそういうのに入っていくのが本当難しくて、結構疎外感を感じた3日間だったなって。でもなんかそれを通してなんか自分なりの課題とかなんか見つかって、まあ、なんかこれからなんかスタートアップウィークエンドに関わらず、なんかイベント参加した時になんかそういう課題を、まあ、改善というか、なんだろう、自分なりに克服できたらなって、結構成長につながるかもなって思って、結構今はなんかマイナスじゃなくてプラスに考えてきてます。
素晴らしいね、メルさんの感想素晴らしいと思いません？あの世の中にはもちろんそういう人もたくさんいるから、コミュ障の人なんてね、いっぱいいるから、でもそれこそ社会にみんなが出たら、たくさんの人たちと一緒に仕事をしていかなきゃいけないわけよ、チームでね、やんなきゃいけない中にいろんな人いるから、あの熱い人ばかりなんていうのはないです。熱い人なんか大体2割だよね、ほとんどは、まあ、ただ言われたことを、まあ、こなすか、まあ、もしくはもう全然そこに乗っても来ないみたいな人もいるので、一定数ね、まあ、その中でそのいろんな人に協力してもらわないとやっぱりチームとしてうまくいかないっていうことが仕事の中でも絶対あると思うので、メルさんが言った視点っていうのはとても大事で、 やる気がある人だけで仕事できるわけじゃないので、どうやってみんなで、なるべくみんなの動きやすいようにチームを作っていくか、まあ、それは、まあ、リーダーの役割だったり、もしかしたらもっと仕組みというかね、だったりするんだと思いますけれども、いやメルさん、それぜひね、メルさんが感じた課題を生かして、あのコミュ障でもこんなに楽しいスタートアップウィークエンドみたいなのを小樽でやってほしいな、だってどうやったらコミュ障の人が入りやすいかみたいなのはメルさんだからこそ気づいたり分かることってあるじゃない。
まあそうですね、多分
そうなのよ。結局それぞれのしかない持ち味って絶対あるから、
はい、
メルさんは金向くにはなれないけれども、
そうですね、
メルさんはメルさんのやれることが絶対あるので、なんか私もキャリアコンサルタントになりつつあるんですけどなんか絶対その人その人の持ち味を生かして、いや私メルさんのやるスタートアップ意見の行きたい、
いやー、検討してみます。
ぜひ検討してください、前向きに。はいね、まあまあ本当でもそういう参加したからこそのあの自分の気づきで、また自分のもしかしたら弱み、
はい、
で、まあ、克服した方がいいって思うところも見えたかと思うので、まあ、私はそれは弱みとは思わないけれども、そういう人はそういう人で強みがあると思うの、別の強みがあると思うのでね、思わないけど、すごいいい感想ありがとうございます。遅れて山の中迷ってきてくれた甲斐がありましたね。
ありがとうございます。
はい、ではちょっと渡辺さん最後締めということにしまして、トム君どうですか、何に生かしていきたいですか。
はい、そうですね、あの僕そのさっきあの行きの道中でめっちゃ電話かけたとかって、
うん、
あの僕
フラノにね、
あそうです、はい、うん、フラノにあの僕ビビりで、
お
結構あのそういう大人に連絡するのとかってちょっと怖いんですよ。
いやそりゃそうだよね。
そうなんです、
しかも知らない大人でしょ。
いやあの一応ちょっと会ったことある高校の先生とか。
いやそんなの絶対嫌だよね。
土曜日です、うん
よりにもよってお休みのね、
はい
は
い、
お前何かけてんじゃんって思われるね。
そうですよ、うん、なんですけどそこを一歩超えたんですよね、うんうん、で一歩超えた結果結局、まあ、最終発表 その結果はさっき言った通りちょっと、うん、うんって感じになっちゃったんですけど、うんうん、そのプロセスはなんかすごい自分の限界値超えれたなっていう風に思ってて、
やっぱスタートアップ意見の素晴らしいわもうおばちゃん涙出そう。
あいやいやそうです、だからなんか僕めっちゃフラノ好きで、うん、地元すごい好きなんですよね。だから来年のうちから結構なんかアクション起こしたいなとかっていうふうに思ってたので、
うん、
その今回持ったちょっと熱量とか、うん、その勢いあの自分の限界値超えた経験っていうのをなんかもっと持続させて、
うん、
もうどんどんなんかフラノ関係者増やしていきたいなって、うん思ってて、これフラノの人聞いてますかね。
いや聞いてるかもしれないよでしかもこれはほらポッドキャストになって後からでもどんな地域の方からも聞けるから、ぜひフラノの皆さん聞いてくださいってどっかでねPR して聞いていただけたらいいよね。
いやちょっと嬉しいですね。それでちょっとあのどんどん自分も活動の幅、まあ、フラノだけじゃなくて違う地方都市も見ていきたいしっていうあの思ってます。
そうか、なんかみんなすごいいろいろなんかこの3日間のギュッとした中で課題感を見つけたり、もっとこうしていきたいっていう思いになれたり、すごいね、素晴らしいですわ。はい、そして最後渡辺さん、
はい、
はい、次回は三木田さんからもうバトンタッチされるの。
そうなんです。
え三木田さん いないの。
どんな形で関わるかっていうのはまだ考えてるというふうにはおっしゃっていましたが、参加者として参加したいと、
うん、
はい、伺っております。
運営としては多分もう降りて完全にバトンタッチみたいな形になると思います。
そうなんだ、どうですか、まあ、いろんな、まあ、ここにねいる、4人のお話しか聞けてないと思いますけれども、次回どんなふうなスタートアップウィークエンドにしたいなって思いはありますか。
このコミュニティを守り続けていきたい、拡大し続けていきたいという思いが強くて、うんうん、私自身の理想として、うん、街にいる人々、関わる人々の化学反応で新しいアイデアやビジネスを生み出していける街を作りたい、そんな環境を作りたいという思いがあって、うんうん、その方法の一つが私はスタートアップウィーケンドだと思っています、うんうん、なので小樽でこちらのコミュニティを育てていくお手伝いをしつつ、私自身もそのコミュニティの一部になれるように関わり続けていきたいなというふうに思っております。
さすが、素晴らしく良いまとめになりました。いやでもやっぱり小大生、小学部の皆さんが小樽にいらっしゃるっていうことがまた大きいかもね。そのビジネスともつながってくるし、若い力がその小樽のもともと持ってるいろんな魅力とかと合わさって、なんかまた新しいものが生まれるっていうような、ちょうどいいリソースがあるというかだなというふうに今皆さんの言葉と渡辺さんの話を聞いて思いましたね。いやじゃあ本当にまた次回、来年やるの、
来年やる、来年の4月23日から25日、
もう決まってんだ。
はい、実はそのスタートアップウィーケンド第2回の期間中に、はい、もうリードやるぞ、この期間でやるぞっていうのをみんなで相談して決めまして。
すごいね、23、24、25、
はい、
でも決まったのね。
はい、
いやすごいね、もう半年ちょっとってこと。
そうですね、うん、これからリードオーガナイザーも初めての経験になるので、うんうん、オーガナイザーの皆さんのお力もお借りしつつ、町の方の力もお借りしながら、はい、うん、また新しくコミュニティ作ったり拡大していったりということができたらと思っております。
はい、わかりました。きっとあの小樽クリエイティブプラスの、ね、まあ、皆さん、福島圭介さんももちろんですけれども、応援してくれると思いますので、ね、若い力で小樽を、まあ、またそして北海道を、日本全国を、ね、盛り上げていただければなと思います。今日はちょっと、ね、遅れてきた2人もいましたけれども5名の小大生の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、5人の初代生にね、いろいろお話を聞きました。NPO 法人小樽クリエイティブプラスは、北海青函大祭倉庫の利活をはじめとして、小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体なんですが、まあ、だからこそ、こういう若者たちも応援したいということでね、やっているわけですね。本当に彼らの活動、これからもね、頑張っていってほしいなと思いますし、推しプラスのいろんな大人の力をまたここに、うまい具合に取り込みながら、この活動がもっともっと広がることを願っております。そして NPO 小樽クリエイティブプラスの活動を一緒に盛り上げたいという会員も大募集しております。詳しくは OC プラス小樽クリエイティブプラスのホームページもご覧いただければと思います。ちなみにまだ会はもう7月8日水曜日に旧北海青函小樽工場第3倉庫で行われたばかりということで、次回のまだらじ9月14日月曜日なんですけれども、ここにはおそらくこの7月8日の、第3倉庫で登壇されたまだ会の登壇者がご出演いただけると思います。ぜひこちらもお楽しみにしてください。で、先ほども言いましたが、この番組まだらじは、ポッドキャストで後ほど聞くことも可能ですので、ぜひ途中からしか聞けなかった、聞き逃したという方はですね、まずは FM 小樽のホームページ内に、まだらじのページありますので、そこからお聞きいただければと思います。それでは、まだらじ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。